Odi。皆さんこんばんは。東京 FM ブルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ、乃木坂46の松尾美優です。そして
乃木坂46の田村真由です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごめんなさい、私が最初のさ、うん、ベルクプレゼンツ乃木坂46のっていうのが、なんか落ち着きましたね。私とれいちゃんがそう撮った時ってすっごい
ハイテンション、
ハイテンションキャピキャピ。
あら、じゃあ大人のベルクになったってことです
ごい落ち着いてて今びっくりしちゃった。
深夜の番組みたいな。
うわー、まゆたんだ。
嬉しい。いや、私は落ち着いてる方じゃないんだけどね。
え、そうなん、でもなんか大人になってたわ。
あら、やっぱり25歳の大人の余裕みたいなのが。
私たち大人だからね。
確かに。今何歳ですか？
二十歳です。
ほら、大人。
大人、
大人。大人。
この番組は同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークの雑談ラジオです。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグのぎだんをつけてポストお願いします。
はい。
まゆたんの出演会が放送されましたね。
ね。
この間。
らしいね。
どうだったのかな？
ね、私もさ、何のさ、あれもないじゃん、うん、この声を聞ける場所が。
そうね。
見ぐりもなければ、うんうんうん、私たちはインスタグラムなるものもやってないですし、本当に何もないから。
どうだったんだろうね。
どこで誰が何を言ってるのか全くわからず、反応がいいのか悪いのかもわからず。
あ、滋賀県25歳男性、琵琶湖のゆうひさんからです。
はい。
ゆうちゃん、まゆたん、こんばんは。
こんばんは。
まゆたん、金曜夜8時半のオアシスへようこそ。各方面で田村プロと称される天才アイドルのまゆたん、本当にすごいと思います。うん、でもこの場所だけは無理せず素のまゆたんでいいんですよ。
あれ？
大丈夫。我々はアイドルを脱いだ素の田村まゆが知りたいのです。ですよね、みゆちゃん。
私別に、ん？いつも素だけどな。
まゆたんは、通常モードからさ、うん、なんかさ、吹き出し出てる系人間じゃん。
まあ、よく言われる。
そう、だからなんかね、多分みんなが思ってる以上にまゆたんは、どこでもまゆたんなんだよ。
そうなんだよ。てかなんか、なんなら裏の方が、なんかまゆたんって感じしてるかもしれない。
うん。
こっちよりも。こっちより
も。そうかもね。
すっごいもうここ最近本当に3期生の梅沢みなみさんに、めちゃめちゃいじられて、うん。ちょっと転んだだけでも、なんか、うん、あ、行ってとか言っちゃうの。やばいよね。自分でもやばいなって思いながら、
うん。やばいね。
でもなんかもう口から出ちゃうから、
うん、
乃木坂入ってからだけど、でもこんな。
そうなの？
もともとこんななんか、ぶりっ子とかもしなかったし。
うん、まあね、する場所ないね。
ないから。そうね、でもなんか乃木坂入ってなんかそういうことをたくさんなんかやってって言われるようになってから、染みついちゃって。
出ちゃうようになった。
そう。プライベートでも出るようになっちゃった。
すごいね。職業病
か、
思っちゃった、思っちゃった。
職業病家で猫ちゃん2匹飼ってるんですけど、うん、猫ちゃんに話すときもずっと、
あ、
こんな感じ。
すごい、家でもそうなの。
家でも一人でもずっとこれかも。
独り言とか言う？
独り言っていうか猫に話しかけるかも。
そうか、猫ちゃんいたらね。
そう。危ないよとか言って。
わぁ、めっちゃぽい。ちょっとうざい人かもだって。
っうざくないでしょうよ。それは人によるでしょ
う
よ。
またうざくないタイプのそういう人。
ほんとうざくない？
そうそうそ
う。うざがらないでね、これからも。う
ん、なんか心地いい。
嬉しい。ほら、みゆ優しいから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あんま言われないからなんか新鮮で嬉しい。
なんかさ、毒舌みたいなさ、キャラクターっていうか。
優しいって言われないもん。
うん、うん、言われてるとこ見たことない。けど、前回もだけど、
うん、
フォローしてくれたりとか、なんか褒めてくれるじゃん。
あ、すごいなって思った。
すごいなんか私にはわからないから、嬉しい。なんかそうやって言ってくれるんだと思って。
ならよかったです。
よかったです。あんまりなんか響いてないもしかして。
さて、先日の放送でも言いましたが、現在、真夏の全国ツアー2024が始まっております。7月20日21日に行われた京セラドーム大阪が終了しましたね、先日。ね、暑かったね、大阪はとにかく。
すっごい暑かった。なんか空調が違うって言ってたよね。うん、
ね。
氷を、
そうそう。
で、みたいな、冷やしてるみたいな。
うん、難しい感じだった。
そうそうそう。普通の空調、クーラーとはまた違うらしくて。そうそう、
空調の話はしない
から。違う。すっごい暑くて。
めっちゃ暑かった。
私、どうだった？
私、前日リハ現地でやって、まあ、ゲネもやって、だからまあ、実質3公演みたいな感じだったじゃない、ね、自分に何かご褒美を作ろうと思って、帰りの新幹線で映画を見ようって決めてて。
おー、素敵。
リメンバーミーを見たんですけど、隣の席がクロミだったのね。で、クロミがめっちゃ野球の勉強してたの。
あー、偉いね。
そう、動画見ながらなんか教科書みたいな開いて、
よくやってるね。
メモみたいのめっちゃもう高スピードで書きながらやってて、ちょっと勉強するからって言われて、あ、いいよって言って、私その横で iPad 開いてさ、映画さ、
リメンバーミー。
そうしたクロミに、リメンバーミー見るんだ。いいじゃんって言われて
自分は勉強するけど、
ね、なんかちょっと恥ずかしくって、ね、結構寝てるメンバーもいたじゃん。
いたね。
でも大阪って遠いから、うん、結局新横浜着く手前ぐらいでリメンバー見終わって、うん、で私めっちゃ泣いたの、感動してでもずっとくるみ勉強してるからなんか泣いてんのバレたくないって
恥ずかしいって
そうバレないようにめっちゃなんかと言って涙拭きなな
んかさ、ミオってさ、ね、すごいクールでさ毒舌っぽいイメージあるけどさ、意外と泣くよね、ちゃんと、
うん、泣く
めちゃめちゃちゃんと泣くよね
そうめっちゃ感動しちゃって、うん、でも家族ラインに、うん、リメンバーミー見たことありますかとかめっちゃもうなんか一人でその感情を抑えきれなくなって、
私見たことないんだけど、
え、見てほしい、
めっちゃよかった。
そう、私も初めて見て、なんか、うん、確かね、地上波でその前日とかにあった、放送されてて、
そうなんだ。
そう、だからなんか世間の人たちとなんていうの、うん、蜂を合わせたいなって思ってみたんだけど、うん、めっちゃ良かった。すごいいい話だった。
そうなんだ。なんか曲はさ、音楽番組とかでさ、ちょくちょく聞いたりとかしたけど、うんうんうん、あんまり内容私知らないんだよね。どういう、
自分も死んでからも、あの、写真、
うん、
写真は飾りましょう、皆さん。あの、先祖の。
先祖のまあ、そうだね、映画見てください。映画見て。あの、もっと深く知りたい方は映画を見てください。
すごい楽しかったです、帰りまで。
ちょっとじゃあ私も時間がある時にでも見てみます。
見てください、ぜひ。
面白そう。
あ、そしてね、8月21日36枚目シングルの発売が決定しまして、
うん、
表題曲のチートデイが先行配信中です。
はい。
チートデイどんな曲ですか？
こう夏にふさわしい、
うん、
ちょっとアップテンポな曲だし、乃木坂に珍しく表題曲でラップがあるっていう。
ね、始まりから。
始まり、曲の始まりから、ラップが出てきて、
うん、
なんかそれもすごく新鮮だし、でも振り付きめちゃめちゃ可愛いし、
うん、
なんかそういうギャップ的なところもすごく見どころだなって思うし、海とか、青い感じを連想させる歌詞が多い気がして、うん、歌詞からも夏を感じれるし、
うん、
振り付けにこう波をイメージした、
ね、
そう、手の動きだとか、
うんうん、
なんかそういうのがあったりとか、あ、サビの、
うん、
あのチートデイで C と D、
C と D
を顔にくっつけてるんですよ。これなんかさ、最近流行りのさ、なんかハートとグッドみたいなのあるじゃん。うんうんうん、あれじゃなくて、なんかちゃんと C と D だよっていうのを伝えとこうって思って。
そう、伝えとかないと。
そう、これはもうね、振付師さんの言ってたことなので、うん、これはチートデイの C と D です。っていうことだけ伝えておきますね。
いい、うん、音楽番組みたいな声について
。え、本当に
完璧なんです。
いやいやいやいやいや。
隙のない女です。
やめてよ、隙あるから。隙のない女なんです。初めて言われたんだけど、生まれてこの方。本当に。
理解です
。ぜひぜひ聞いてください。
うん、じゃあ、まえたんに曲振りしてもらおうかな。
お、この夏全国ツアーでもたくさん披露すると思いますので、皆さん楽しみに待っていてください。乃木坂46でチートデ
イ。エルクプレゼンツ、
乃木坂46の
乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りします。ではここからは、先々週から出演しているまゆちゃんへの質問、感想、なんかよくわからない内容のメールなどなど、いろいろ届いているので紹介していきたいと思います。
はい。みんなの声を聞けるってことだもんね。
そうだよ。どう思ってたのか。
やだな、なんか変なこと言わないでね、みんな。
どうだろう。東京都33歳男性、なぎさのゲストさんからです。
はい。
黙りがちなみゆさん、フォローのまゆたん、こんばんは。
こんばんは。
お二人での初回放送後のアフタートークで、早速、キャンドル問題や星を見る人についての白熱した議論に笑ってしまいました。のぎ団といえば、議論いただきたいテーマがもう一つ。田村さん、バニラアイスはお好きですか？
う
ん、
バニラアイス、好きです。
食べますか？
食べます。
あの10種類ぐらいあって選びますか？
うん、あー、何があるじゃん、ちなみにラインナップ教えてほしい。それは
そうだね、まあフルーティーなものはありますでしょ。
バニラとフルーツ系イチゴとか
と、乃木坂では言っちゃいけないけど、
あれね、
そうそうそうそう、
ね、と抹茶。
うん、じゃあその4種類やったら、
この4種類か、じゃあバニラかも。
え、選ぶ？
うん、この4つだったら。
本当に？
あ、でも抹茶か悩むけど。抹茶かバニラ
の。え、でも選択肢にバニラがいるの？
うん。え、ない？
私、バニラ食べる意味がわかんなくて。
え、なんで？もう、オーソドックスじゃん。一番、え、だから、外れないし。
白米を白米で食べてるみたいな気持ちになるの。
白米私塩かけて食べるよ。
だから塩もかけない気持ち。
ああ。もう。トッピングがない。
アイスの世界の白米的な位置にいるから。
あ、まあまあまあまあまあ。絶対あるよね、だって。そう。ラインナップの中にバニラって。
ご飯屋さん行ってさ、お魚とかと一緒に頼むんじゃなくて、うん、もう白米だけくださいみたいな気持ちになる。
おー、すごい、それはさ、なんかさ、行き過ぎじゃない？
え、でも本当に。
だって白米はさ、白米だけで食べる人もいるかもしれないけどさ、まあ大体はなんかおかずがついてくるじゃん。
まあね。
で、それで完成するものじゃん、なんか。
うん。
でも、バニラは別にバニラだけで完成してるじゃん。
それがわかんないの。
え？
バニラ味がわかんない。
わかんない。じゃあ、あれは？カップに入ってる、うん、てるやつじゃなくて、うん、なんか牧場とかさ、行った時にさ、美味しいさ、濃厚なさ、うん、バニラアイスってあるじゃん。
うん、
牛乳感があるやつ。
ミルクみたいな。
そうそう、ミルク。あれ
ミルク味は好き。
え？同じ？
え、多分違いますよ。全然違う。
あれもいいんだ。でもあれも一応バニラっていうくくりじゃない、
うん、え、そうなの？
え、わかんない。バニラアイスですよ、ね。
ソフトクリームっていう名前だと思ってた。
ソフトクリームだけど、あれもバニラ味。
あ、そうなの？
じゃないの？じゃないですか？
味覚がバカなん
だ。あー。え、まあ、でも確かに味は全然違うかもしれないけど、その、多分成分とか違うから。でも、多分くくり的には一緒だから、うん、多分バニラの種類じゃない？
でもなんか、選ぼうって思わないんだよね。
ああ、不思議だね。
あ、カップとコーンは？アイスの。
カップ。
あ、一緒！
カップ。
私ね、カップって言ったらね、すごいなんか怒られ、女の敵がいっぱいいたの。
だって私、本当にコーンまで食べきれなくて。
え、だってさ、アイスをさ、食べたいじゃん。
そうそうそうそう。で、コーンって、あの、下の部分ってコーンだけなんですよ、大体。うん、なんか上の方にアイスが、こう、1個2個乗ってます、うん。その下ってコーンだけだから、それを食べきれなくて、うん、私は毎回。だし、あ、違う、私結構食べる方だと思うんですけど。
違うよね。別枠じゃない？
別枠だし、私、アイスとコーン一緒に食べたくなくて。
そうなの、そうなの。
なんか、アイスはアイスで食べたい。
だって、アイスってさ、なんていうの、溶ける前提のものじゃん。うん、あの、コーンってさ、絶対的な固形物じゃん。
うん。私、しなしなくしたコーンがちょっと苦手そうですよ、
ね。なんか違うんだよ。
めんどくさく、めんどくさくないでしょ。
めんどくさくないよ。
むしろ、コーンじゃない方がいいですよ。
うん、ね、うん。カップの方がアイスを楽しく食べれる。う
ん、なんか小さい頃は確かにコーンとかね、憧れた時期もありましたけど、ああいうさ、
うん、
見るからにアイスですみたいなさ、あの形、
うん、
が持ちたくて、コーン選んでた時期もあったけど、大人になって別にコーンじゃなくていいなってなってからはもうカップですね、うん、私も。
あ、一緒だ。安心した。うん、あ、たこ焼きのタコはなくてもあってもいいですか？
よくないです。
え、ないとダメですか？
ないとダメです。
絶対イカでも気づかないって。
え、もう気づくわ。
絶対
気づく。そんな味覚バカじゃないよ。
いや、絶対ちょっと赤くした。
うん。
して頑張ったイカでも絶対気づかないって。
もう食感が違うからだって。イカとタコって。あ、いらない、う
ん、あってもなくてもいいの。
え、なんで？
だってソースの味じゃん。
え、じゃあ、たこ焼きじゃないじゃん、それじゃもう。
え、でもたこ焼き味のお菓子って全部さ、ソースの味じゃん。ソースと青のりの味じゃん。
まあ、そうだけどさ。
だから多分、たこ焼きはタコなくても、あんまバレないと思う。
でもあのタコを楽しみに食べてるもんじゃないの、あれって。
そうなの？
私、あのタコ好きなんだけど。
タコを実感しながら食べてる。
実感しながら食べてるよ。え、そう、普通そうじゃないの？
え、
逆にレアな二人なんじゃないんですか、ここ。
でもなんかめっちゃ分かれた、議論は。なんか絶対ないともう、プンプンみたいな人もいたし。
え、だってさ、悲しくない？なんかさ、たこ焼き、あ、たこ焼きだってさ、来てさ、うん、食べて、あれ、タコ入ってた？ってなった時にさ、
え、
たこ焼きなの？え、もしかして入れ忘れた？みたいなさ、悲しくなんない？
絶対、すっごい、なんか努力して、ぽいものを作って、タコっぽいもの。絶対気づかないよ、食べてて。
いや、気づくよ。だって、
味はソースだもん。だから、あ、タコいたなって終わると
思う。タコ食べた時はタコの味するじゃん。
え、わかんない。
あ、この子、あの、
ダメだ。ダメだ。
バカ舌だ。
バレちゃう、バレちゃう。
この人そうだ。
バレちゃう。
わかるよ、絶対。
わかんないよ。
とか言っても私もわかんなかったらちょっとあれだけど、ね。
絶対わかんないって。
じゃあ保険かける感じになっちゃうけど。うん、
絶対わかんないと思う。
わかんないかな。
世の中の人のほとんどは。
わかるよ、多分。
私が何年もかけて、今日からタコっぽいもの作って、食べさせたら絶対わかんない。
でもやんないでしょ、そんなこと。
うん、やんない、そんな。大変だもん。
タコは欲しいです。
バレないですよね。
バレるバレないの問題じゃなくて。
絶対バレない。
一つのその商品として。
バレないバレない。
え？変だね。
何も入ってなくていいもん。
本当に。でもいるよね、うん、そういう人ね。
うん。
はい、じゃあ次読ませてもらいます。神奈川県26歳男性、桜のしおりさん。松尾さん、まゆさん、こんばんは。
こんばんは。
私はよくメンバーの私服などを普段のコーディネートの参考にしているのですが、まゆさんはファンから私服を参考にするのは大丈夫ですか？ちなみに松尾さんは以前、真似しないでくれるとありがたいとこのラジオで公言しておりました。
あ、貢献する人いるんだ、これ。
うん。あのね、特定してくれる方いるじゃん。
いるね。
あの、やめてって言ったら本当にやめてくれた。
じゃあ、よかったね、優しい方で。
なんか、あ、人間だったんだって思ったよね。
でも私、割と、あの、女の子のファンとかをさ、すぐ真似してくれたりとか、うん、むしろ男性の方もさ、私、トレーナーとかさ、冬とかよく着るから、うんうん、そのトレーナーを真似してくれる方ってたくさんいるんだけど、うん、まあ、確かに着られると、ちょっと、悩むよね、自分が着るかどうかって。
ざわつくでしょ。
そう。でも、すごい嬉しそうな報告してくれるの、みんな。なんか、同じの買って、みたいな。だからそれはすごく嬉しい。
うん、
でも、しかも私って、割とプライベートで着る服と、こう、仕事用の服みたいのが結構分かれてるから、うん、全然私は真似してくれても嬉し
い。あ、そうすればいいのか。
うん。こう仕事で着てる服とか写真撮ったりとかするとさ、うん、なんか街中とかでさ、服でバレたりとかするのかなとかさ、
確かにね、
なんか思っちゃって、
うんうん、
だからプライベート写真で写らない時の服と、うん、こういう仕事の時で着る服を分けてる。
プロですね。
だから全然真似されても嫌な気持ちにならないし、
うん、でまえたんおしゃれさんだからね。
いやいやいやいや、
みんな、ま、参考にしがいがありそう。
いやいやいやいや、そんなことないよ。え、ランクつけてるってこと？いや、番組にランクなんかつけてないですよ、全部。
この番組はおしゃれだけど、この番組は別にいいかな。
今日だってちゃんとした服着てきてますから。
今日ちゃんとしてる、う
ん。ちゃんと写真撮るって言われてるから、ちゃんとした服着てきて。
すごい。
でもわかんない。あと何年後かには、もしかしたらめちゃめちゃだるぎできてるかもしれないけど。
そうなるよ。
でも、まあやっぱりね、まだ2回目なんだよ、私、ここ、建物に入ってくるの。うん、足をね、
2回目の
踏み入れたのは。そうそうそうそう。なので、ちゃんとしとこうって思って。
ちゃんとしないとな、私も。
なんか変なのが来ました。
何？
埼玉県47歳、男性、ギリギリなおにぎりさんからです。田村さん、ギリ OK そうなフレーズ。あー、誰花ダイヤの話来ないかな。ダメだろ。
ダメだろ。
これギリギリ OK じゃないだろ。
ちょっと見慣れないよな。
これ理由は、姉妹番組ダレハナのレナチさんが夏休みとかで不在の時の断言をぜひ二人にやってほしいという願望です。あ、もう二人だって。私だけじゃなくて。
困る困る。生放送トラウマだからダメ。
言ってたね。
うん、
生放送はトラウマだと。
うん、
でもわかんないよ。意外といけるかもしれない。この、いつやったの？
去年です
。去年、あ、去年か。2年前とかだったね。なんか
声優。ダレハナのレナチさん、やばいよ。
やばい？
なんか、普通に喋りながら、うん、めっちゃぴったり計算してて、多分、何個か脳みそ使い分けてんの。
私さ、喋ってると時間見れない人だからさ。
てか、計算も無理じゃない？
できないよ。
しかも、相手にも話振るのに計算してるってことは、うん、相手の、なんていうの？話し終わるさ、場所なんてわかんないじゃん。
わかんない。
なのにどうやってんのって思う。
だから、そこから自分の受けを短くしたり長くしたりとかして計算して合わせてるってことでしょ。
そう、なのにさ、目見て話してくれるの。
確かに。しかも噛まないしね、全然。
意味わかんなくて。
どういうこと？
あれはちょっと。
でも、レナチさんほんとなんか才能だよね、あれ、ほん
と
に。
あれはちょっと、ほんとにやばい。
はい、じゃあ、もう一個なんか来てます。東京都23歳男性、少年カラーさん。ギリギリ OK なセリフ。逃走中で自首する人ってどうかしてるよね。
いるのそんな人。
だから私はなんか全部の金額なんなくても途中で、あ、もうこれでいいかなって思ったら自首する。もうこのお金あればいいやってことでしょ。
あ、そういうこと、うん、そんなのあるんだ。私さ、小学校の時さ、めっちゃ逃走中流行ってたじゃん。
流行ってたね。
私本当に見たことがなかったの。
そんな人いるんだ。
今だに。
なんか大体テレビつけたらやってなかった。
未だにあんまりよく分かって見るけど、うん、あの自我が芽生え中の時からの英才教育を受けてなかったから、うん、今から理解するのがすごい難しくて、うん、
超簡単なルールだよ
すごいなんか毎回さいっぱいなんか逃げてるし追っかけてるけど、うん、
逃げてるね。
あ、そんな自主とかあるんだ。
あるあるあるある。
そうなんだ。
なんか時間でさ、どんどんお金が増えてってさ、うんうんうん、まあ、電話でしたっけ？電話かなんかで自主しますって言ったら、うん、その時までのお金はもう手に入るみたいな。っていうシステムがあって、普通のアイドルがいたら炎上しそうなフレーズも、田村さんの可愛い声ならギリ許されると思います。許されません。何を言ってるのか、言ってるのは人間だからね、普通に。
でも、あるよね。なんかちょっとさ、うん、ちょっとニコってしてたら大丈夫かなみたいなことってあるよね。
確かに。なんか、本気っぽく捉えられない言い方ってあるよね。
うんうんうん。
嫌なんだけど、じゃなくてさ、うん、やだの方がさ、なんか柔らかく聞こえるっていうか。
そうそうそう。
あ、ガチなやつそんなのもあるんだ。
東京都20歳男性マックとジャメノキさんからです。ギリギリオッケーなセリフ。私より頑張ってないのにまだ寝るの？どうせ大して疲れてないんだからとっとと起きなさいよバーカ
ガチだ
普通だった普通だったらこんなアラームはイラッとしてしまいますが、うん、メータンの可愛い声なら毎朝気持ちよく受けられると思います。
あれ？いや、あれ、湯は一緒だけど、うん、マジでミだったね、今ね。
どこもかすってなかったね。
あー、これは結構来るね、でも。
ね。マヤタンなら可愛いね、確かに。
いやー、でも普通に言われたら嫌じゃない？自分より頑張ってないんだからって。そんなの、人によって頑張りなんて違うじゃん。
そういうのが言える人だから。
そんなキャパが違うんだからさ、人には。
いいこと言うね。
本当にありがとう。はい、埼玉県32歳男性、伝説のチリメンジャコさん。松尾さんは田村さんのモノマネができます。ぜひ本人の前でやらせてみてください。これよくやってくれるよね。
うん、
私似てんのよ。
田村真由です。田村真由です。田村真由です。
どっちが田
村？どっち田村？私松尾行くじゃん。
無理でしょ。
おはよう。おはよう。田村真由です。
田村真由です。
うん、今日なんか前髪綺麗だね。
あ、ありがとう。今日早起きしたから。
あ、そうなの？
うん、かわいい。
ありがとう。
足ぶつけた。
これ
なんやこれ。カオスだったな今。
強かった。
大丈夫だった今の？本当怖いわこの番組。
確かにこの声なら何言っても許されそうだね。
なんかだいたい声高くしとけば、うん、なんか許されるんじゃない？
じゃあ私もなんか不平不満があるときは、うん、そうしよう。
そうだ、なんか求められて嫌だったら、なんか嫌だ、全然、嫌です。ちょっと高くする。
ちょっと嫌だな、やりたくない、帰りたいな。
なんかでもオブラートすごい感じしますよね。
ニコニコされていてよ。
あ、面白い。新しい技を手に入れたね。
うん、最強に近づいた。千葉県39歳男性、明日は土曜日さんからです。一口ちょうだいって言われても絶対あげたくないものありますか？松尾さんは試合自体が苦手そうですけど。
一口ちょうだいでないな。別にあげるな。
私基本的に一口ちょうだいを制度
いや
廃止してる。
松尾美和の中では廃止なんだもん。ないんだその制度。
ない。
概念がもうないんだその。
もうないね。
全然あげるけどね。
なんかさ、美味しいものさ、うん、見つけたりさ、うん、なんか食べてほしいみたいな人いるじゃん。
うん、
する人？
うん。
あ、
ダメだったっぽいわ今の。あれ？
なるほど。
うん。なんか一緒に美味しくないって話せるじゃん。
いるよねそういう人。
うん、あ、ダメだこれ。いや、嫌なタイプだ多分。ちょっと見る。
基本何も。いらないし、あげない。
いらないし、あげない。まあ、確かに私も、食べてみて、みたいな。時に、お腹いっぱいだったりとか、気分じゃなかったら、大丈夫って言うけど、
うんうん、
なんか別にお腹空いてたら食べるし、
うんうん、
で、向こうも大丈夫って言ったら、あ、そっかってすぐ引き下がるけど、
うん、
でも全然、一口ちょうだい制度は私、全然あり。うん、
全然、まだ開催してる。
私、めっちゃ身近にいるんですよ。一口ちょうだい女子が。
わ
かりますか？
はい。
わかりますか？
わかります。
あの子なんですけど、うん、4期生の筒谷あやめちゃんなんですけど。うん、
めっちゃ聞きます。
めちゃめちゃ。
ちょっと一緒に食べようみたいなのもめっちゃ
一緒に食べようって言って一口食べて、うん、もう大丈夫って言うんです。
大体本当の一口ちょうだいだね。
本当にそう。
それ
あんなに食べたかった ってたのに、うん、その一口で大丈夫なのっていうぐらい本当に一口で、あ、もういらないってなる子だから、本当に一口欲しいだけなんだよね、あの子、ね、
あ、そういう人もいるんだね。
そう、だから多分何も思わない、なんか、うん、いいよ可愛いなぐらい。
え、全然一口ちょうだいって言うなら全部あげる。
え、変なの。なんか、そうなの、
そんな、なんか欲しいならどうぞって思っちゃう。
相手も多分その全部欲しくない、だってそしたら自分取りに行くじゃん。
え、うん、そうなんだけど、なんかお姉ちゃんとかでもそうかもしんない、
うん、え、な、極端だね、なんか考え方が。
うん、そうなんだよ ね。だから多分生きづらいね。
気づいちゃった、うん、自分生きづらいなって。
ちょっと生きづらいね。
乃木坂46の松尾美優と
田村真由がお送りしてきたベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、エンディングです。終わった。
早かったね。
今日早かったね。
普通落としてたら終わったね。
そうなの。一個飛ばした ね。コーナーを。
なんか、一個嘘、そ、一個だけ、
一個だけじゃない、
一個だけか。
そう。
残念。これちょっと面白そうだったのに。あ、うん。次回だって。
お、次回になった。
じゃあ次回、ね、この次のコーナーやりましょう。そしてこの後、オーディで新しい缶バッジのイラスト描きます、ということで。
そう。
ちょ、どんな感じなのか私わかんないんだけど。
前回は、本当に、一発描き、うん、
お
で、その場で、うん、どんな顔してるっけとか言いながら書いた。
でも確かに今ここ横にさ、うん、あの紙とペンがあるんだけど、うん、めちゃめちゃマジックなの。そう。あの、消したりとかできないよ。
できないよ。
ほんと一発書きで失敗したら終わりみたいなペンが置いてあるから、ちょっと緊張しますけど。
でもまた絵うまいから。
いやいや、ほんとにそういうプレッシャーかけないで。ほんとにうまくないのに、なんか普通よりだけどうまいみたいになっちゃってるから。
中の上だよ。
あ、本当に。
また上の下だよ。
褒めてるよ。なんか同じとこなんですよ、ね、うん、でもね。ありがとう。じゃあちょっと頑張って書きたいと思います、う
ん。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリ、オーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
番組公式 X のアカウントは、@相談_TFM。ぜひフォローお願いします。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さん聞いてください。それでは今日はここまでです。ここまでの相手は乃木坂46の松尾美優と
田村真由でした。
また来週。ベルクプレゼンツ
乃木坂46の
乃木坂に相談だ。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46松尾美優です。
田村真由です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークのお時間です。ということで今から缶バッジを描きます。缶バッジのイラスト
を描きます。
あの今回もまゆたんとお互いを描きますね。
うん、うん、え、描けるかな。私さ結構さ、うん、あのサイン会あるじゃん、
うんうんうん、
あれでさなんか自由じゃん描くことって、うんうんうん、で結構似顔絵を求められることが多くて、うん、結構描くんだけど男性の顔ってすごい描きやすくて、逆に女性の顔って難しくて、うん、あんまり似せられなくて私。
そう？
うん。
私、全人間同じ顔で描けるよ。
それって、見なくてよくない？
髪型でしか変化つけれない。
あ、でも確か髪型って一番わかりやすいよね。
待って、私、すごい久々にさ、絵描くからさ、すごい今さ、描けない。うん、どうしよう、どうしよう。
待って、私もちょっと怖い。難しいんだけど。そうだ、今日メガネありの松尾なんで。あの、今日、今目の前にいる松尾しか私描けないんで。
あやたは、ニコニコしてるね。
ニコニコしてる。あ、ちょっとメガネ上すぎたの。ちょっと、メガネ上すぎた。
まやたんは目まん丸だから。
どうしよう。
いや、ほんとにさ、人間描けない。どうしよう。
あ、じゃあ可愛い感じにしよう、イラスト。
どうしよう、笑ってくれない。
笑ってくれない
待って、これな。やばい、私全人間この顔に見える。
ねえ、ちゃんと私を描いてね。
やばいやばいやばいやばい。なんかあのなんかフランスとかの男の子みたいですね。
でも私は全然松尾じゃないんだけど、いい、
誰でもいい、あの多分名前書いてくれるうち。
あ、面白い。
どうしよう。
難しい。
なんかさ、大変だ。
喋りながら書くって難しいね、うん、まあり。
でもさ何個書いてもさ全部同じ顔なんだよ。
意味ないやん、書く意味が。でも待って、私もさ全然松尾じゃないんだけど。
いいよ。
誰っていう。
待って、絵の系統違いすぎてめっちゃおもろい。あの
誰
何あのさ、あの、
ちょっと
誰これ
本当めっちゃ面白い。あるよね、なんかさ、最近さ、なんかさ、よくさ、うん、あの、技術の向上によってさ、うん、違うさ、タッチのさ、
うん、
あの、アニメのさ、絵をさ、混在させたいさ、
うん、
映画とかできるようになったじゃん。うん、そういう感じになりそう。
確かに。全然絵のタッチが違いすぎて。
どっちがいいですかね。
これで終わり？
え、終わりです。
え、足りないですか？
え、じゃあな、お花とかつけちゃいます。
お花とかつけちゃいますって。
え、嘘、こんな髪の毛長い赤ちゃんいないですよ。
あ、上描いてくれないタイプなんだ、頭。バブトムできちゃう。
頭の終わりがない。
地味。
え、なんで？ポップ、ポップ。ポップもついてる。
じゃあ、ハート描いとくわ。
名前も書いてる、名
前。まゆたん。
誰これ全然マツオじゃないんだけど。
ねえ、マツオじゃないんだけど違いすぎるでしょ。
ああ、面白い。
何も気にせず、黙って書いてる。
すごいブスなんだけど。
なんかブスになっちゃった。
これ、漢字の方がいいですか、名前。マユタンでいいですか。こっちボツ。
ボツ出た。
こっちボツ。え、でもこっちの方が可愛かった。
いやいや、もういいや、そっちで。
え、かわいいな、これ。
できた。
できた。
なんか、すごい、すごい、全然、ね、違う。
ね。
これが一個のさ、小さな缶バッジに、この絵が載るって面白いね。
もしかしたら、違うのになるかもしれない、私のは。後で気に食わなかったら、
また書く。
もう一回書きます。
問題になることあるんですかね。
確かに。でもさ、何回かいてメガネ変えたら松尾がさ、全部この顔になっちゃう。
確かにメガネ、確かにね、うん、つけると。
松尾、むずいね。松尾って。
じゃあ、いつか皆さんの手元にも届くかもしれないので、うん、完成したらお見せするので待っててください。
待っててください。オーディー。